皆さんこんにちは。京都府会議員の二之湯真嗣のラジオ真嗣、今回も始まりました。15回目ということで、ラジオ真嗣も晴れて元服になりましたね。ちょっと名前でも変えましょうかね。二之湯真嗣の真嗣ラジオとかね、そんなのはどうでもいいんですけども、始まりました。ありがとうございます。今回もですね、この右京区太秦の大江通り商店街、二之湯真嗣事務所の特設スタジオからお送りしてます。なんかいろんなとこで撮るといった割にはずっと二之湯真嗣事務所でやってますけども、ちょっとですね、今は、僕一人が喋るというちょっと単調な感じになってますけども、話題は多彩にいきたいと思いますし、またこれからいろんなことも、チャレンジしていきたいなというふうに思います。このラジオ真嗣ですけども、私がブログとかそういったことでは、書き言葉では伝わらないいろんな、思い、この肉声で、聞いていただきたいということですので、今日もざっくばらんに話していきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
次は最近の真嗣のコーナー。
はい、最近の真嗣ということで、今言っていただいたのは、最近激太りの、H 君ですけども、僕はですね、激太りもせず痩せもせず、しかし忙しい日々なんですね。これね、忙しいという言葉は心をなくすと書くんで、そのように言ったり考えたりするのは良くないんですけども、でもおかげさまでいろいろともやることがもう山積みになってしまってましてですね、結構大変ですね。で、皆さんどうですか？季節の変わり目ですけども、体調などは崩されて、ないでしょうか？実は私は今日2つもお葬式に参りまして、この仕事なんでいろんな方とのお付き合いがありますんで、いろんな冠婚葬祭も多いんですけども、季節の変わり目、ぐっと寒くなる、ぐっと暑くなったっていう時は、やはり体調を崩される方で、お年の方は亡くなられる方もおられますので、本当に皆さんも気をつけていただきたいなというふうに思うんですけど、ちょっとここに来てですね、夏秋のからの疲れがどっと来たなっていう感じですね。皆さんも夏長かったですもんね。もう9月終わる、10月になっても夏ちゃうかと、ね、いう感じで、本当に11月頃に夏バテでしたみたいなことを言ってる、ね、人もいました。で、秋はですね、いろんなところで運動会があったりとか、いろんな催しがありますね。で、私はそのみこしなんかもいつも担がしていただきましてですね、で、また議会がずっと9月から、そしてまた今日が今11月の26日で29日から始まるんですけど、もうほとんど切れ目なくあるんですよ。で、9月の議会、それで僕今度12月3日の本会議でも質問をするんで、なかなかね、バタバタしてましてですね、もう昨日今日とちょっと本当にこれ体にガタが来たなというぐらいですんで、普通ここでピシッとこう立て直して、忘年会前にね、忘年会はまた嫌っちゅうほどお酒飲まないといけませんので、ちょっとサウナでも行って、リラックスしようかなと思ってます。明日はちょっと長男と遊んでやらなあかんなと思ってですね、そういう楽しみを糧に、ちょっと生活を、体調を立て直していきたいなと思うんですけど、で、こういうふうにちょっと慌ただしく過ごしてまして、残念なことが季節感がね、なかなか感じられる余裕がないっていうか、なんていうんですかね、もっとやっぱ心にゆとり持たないといけないなと思うんですけども、朝今街頭演説してるんですよね。で、始めた時は9月頃やったんで、もう9月頃は7時過ぎでも日差しが強い、暑かったです。暑かって、で、最近はもう朝はもうほんと寒いですね。で、そういうなところではちょっと季節感でも感じるっちゃ感じるんですけども、やっぱり自動車での移動が多いですし、あと室内でのね、作業とかいうのも多いですね。機械中は特にそうですし、で、ユニクロのヒットテック着てあったかい、それはベストとしても、とりあえずね、季節感っていうのはなかなか感じにくい日々なのかなと思って、やっぱり日本人はこの四季の 自然の移ろい、それに心も、沿わしてですね、あ、綺麗やなとか、あ、儚いなとかね、あ、ちょっと寂しいな、あ、なんかあの力が湧いてくるなと、まあ、こんなんだと思うんですよね。大事にしたいなと思ってます。これもやっぱり心のゆとりかなっていうふうなことも感じてますね。明日は、一応事務所でというか、まあ、内部の、まあ、事務はあるんですけども、時間を作って、今次男がね、あの誕生してから、まあ、長男がいわゆる赤ちゃん帰りっていうんですか、甘えてて、でなかなか私もこういうバタバタで相手もしてなかったんで、一緒に、まあなんか、まあ、若干寒さも感じながら、でも今 あちこちで色づいてる紅葉を楽しみながら、まあ、長男がのびのびと遊べる、まあ、芝生のあるようなところでも行きたいなというふうに、まあ、思ってる今日この頃です。で、そのね、忙しいというか、まあ、いろんな仕事があるっていうふうなことなんですけど、そもそもあの議員っていうのは議会で上呈される予算とか、まあ、議案とか審議するっていうのが、まあ、一義的なことだと思います。でいろんなことを提案するっていうために勉強するとかですね、まあ、やればやるほど仕事があると。加えて結局、まあ、いろんなその、まあ、予算、ね、議案、まあ、例えば条例とかにしても結局いろんなこの利害調整という側面が多いんで、いろんな方とやっぱりお付き合いをしますよね。でいろんな人を知ってるだろうと、でいろんな仕組みを知ってるだろうと、この人に相談したらなんとかなるんちゃうかなっていう形でいろんな人がいろんな話申しかけて、来られるんですよ。でこれをまあちゃんと受ける受けない、これもまあ議員の何て言うんですかね、あのそれぞれのまあ個性やと思うんですけど、で僕の場合はあの文化系のこととかね、まちづくり系のね、あのイベントの話をねよくいただきまして、でそれを一緒にやりたいなっていう風なね気持ちになって、で実際に、取り組んでることもあるんですけど、もうここね1ヶ月の間でもね、一つ私この渦政でしょ、渦政といえば全国的にも、東映の映画村のとこですねという、返事すぐ返ってきますけど、その映画村でライブをしたいと。で映画村とその周辺町全体がそれこそメジャーなミュージシャンからストリートミュージシャンまで含めてライブをしたい、音楽祭をしたいんだっていう風なイベントの話で、実は昨日も一昨日か、僕の先輩の高校の先輩が来られて、京都のミュージック&ムービー祭りをしたいんやとか言って、自分で布団の中で考えた構想がいろんな人の話したら、それ面白いそれ面白い言って、で話が大きくなって、自分はなんかいろいろと動いてんねんけど、もう自分の人に頭では考えられへんとか言うてですね、どうしようっていう相談を受けて、あ、それ面白いやんということで、いろいろね話して、じゃあ、僕のことを、まあ、ニノッチっていう先輩なんですけど、ニノッチもう実行委員やでとか言うてね、でその方がお墨付きできるしみたいななんか言われて、まあ、結構これ関係してくんちゃうかなという、まあ、感じですね。あともう一個街づくりので、僕が中心に今考えてるのが、このラジオでもいろいろとお話しさせてもらったが、あの京都フリーウォークっていうのをお話しさせてもらったと思います。で渦政、それであとお室、この地域で作ったんですけど、この次のね展開、この次の展開も地域、それで地域にあるそれぞれのお店っていうのを集合体として一つのブランドとして継続的に情報を発していくと。これを渦政お室という2つではなくて、例えば僕が小中を卒業した西院という地域とか、あと右京に合併した京北っていうね農山村地域、こういったことも含めて面としてね、少なく、ま、とも今僕が選挙区としている右京とかいう面でブランドに仕上げていって情報発信していくみたいな、こういう仕組みが民間の力でできないかなということを今考えてまして、だこういうことって別に、まあ、余分な仕事やったら余分な仕事かもしれないですけど、要は僕らの仕事の目的であるこの町を元気にする活性化にをするということの、ね、大事な要素なんですね。行政が関わっていく関わっていかない別に大事な要素で、で彼はいろんな る人もしてるし、いろんな知恵もあるだろうし、で頼まれたりとかねすることなんで、積極的に僕も やりたいなと、力になりたいなというふうなことで、いろんなことがあるんですね。でまあそんなこんなしてますとですね、あの10月29日に次男が生まれまして、これもこの前お話しさせてもらいましたけど、そうすると次男もだんだん最近はあのまあもうじき 1ヶ月ですけど、泣き声も大きくなってきまして、夜中も 2,3 回起きますね。もう僕も絶対に起きるぐらい大きい声です。そうすると長男は眠たい時はぐっすり寝てますけども、起きるんですね最近で、泣くんですね。昨日はもう長男次男の泣き声ハーモニーでね、僕もちょっとあの寝不足になってしまいましたけども、まあまあそんなので長男もちょっとじっくりと一緒に遊びに行かなあかんななんて思ってます。まあまあ寝ぶったいですけどね、まあ、あの家族が増えて賑やかになっていいなと、まあ、しみじみ思ってます今日この頃です。
次は新次の見た京都のコーナー。
はい、新次の見た京都ということで、実はもうあんま寝たないなとか思いましてですね、僕いかにちょっともう京都知らんかなっていうことになったんですよね。残念ですね本当にね。終わりますっていうわけにもいきませんので、ちょっと今日は例えば秋の京都ということで Google 検索をしてみました。だからまあ秋の京都って言ってもね、このねそう調べますとね、グーの京都府といえば浮かぶことランキングが出てきたんですよ。でちょっと読みますけどね、1位、八つ橋、生八つ橋、おたべ。これおたべって、おたべとか八つ橋ってこれと商標なんかね、これね、八つ橋と生八つ橋どっちが本物の八つ橋って言った時に思い浮かびますか。やっぱり乾いた八つ橋ですかね。生八つ橋の方がやっぱり地元っぽいかな。まあとりあえずそれがねやっぱ第一、お土産でもやっぱりとりあえず八つ橋でしょね。2位、金閣寺、金閣寺。わあこれもほんまにベタベタですね。金閣寺、銀閣寺、かっこ世界遺産って書いてますわ。まあこれまあコメントのこれ以上コメントのねしようもありません。3位、清水寺、かっこ世界遺産。まあこれ以上言うことがないでしょこれね。まあ確かにまあ僕が見んでもこれ京都ね、僕が見た京都とかそういうことじゃないですねこれ。4位、嵐山、保津峡、渡月橋。ああこれまあようやく右京区出てきましたね。まあ一応1位にも井筒八つ橋本舗であればね、あの右京区なんですけど、まあ4位のこの嵐山保津峡渡月橋、これまあですね、例えば今やったらあのトロッコ列車いいんじゃないですかね。トロッコ列車でね、嵐山から亀岡まで行ってね、で保津川下りなんかしてきたらね、前ちょっとあの保津峡で石が落下してきたみたいなねことありましたけど、まあまあ今安全ですし、あそこ世界遺産目指してますよね。だから今の紅葉なんかも含めて綺麗だと思いますね。5位、祇園祭り、終わりましたね。もうね。6位、舞妓祇園。まあこれあんまり深くちょっとコメントできませんねこれね。7位、宇治茶、あ宇治茶で、8位、西陣織。この前も出てましたね西陣織、中国人観光客ものすごく多いとね、西陣織会館ね。9位、千枚漬け、芝漬け、すぐき。おお、千枚漬けね、これから千枚漬けですね、冬の食べ物ですね。すぐき、これねすぐきはね完全にこれ京都ですねこれもね。でこの前上賀茂神社行きましてね、あの文化財の補修の視察っていうことでね、ひわだぶき皆さんご存知ね、あのヒノキの皮をね、あの薄く削って、あれ結局80年生のヒノキをまず1回削った、その荒皮っていうのは使えずに、あと10年後に育ってくる薄い皮、これから使えるってことなんで、やっぱり100年単位で昔の人はねこう見せて、あの木を育てて利用してっていうことだったんですね。その上賀茂神社が、まあ、すぐきの本部ですね上賀茂。境内にも4つか5つぐらいの会社のあの樽がね、あの石、あのテコの原理でね、あの重しであのすぐきつけてましたね。これから美味しいですね。お、同率9位、京都駅ってありますけど、京都駅って、 京都駅って何でしょうね。まあ僕らの知り合いの外人は京都であの京都駅はふさわしくないって怒ってましたけどね。まあそんなことなんですけど、これね、今読み上げましたでしょ。すると7位の宇治市を除いて、これみんな京都市なんです。やっぱり京都では京都市なんですね、皆さん思われてるのね。京都府の観光が毎年年間8000万人、うち京都市が5000万人ですね。だから 60% 以上が、まあ、京都市に訪れられると。まあ確かに京都って都なんで、都って言ったら、まあ、京都市の特に中心部ですね。まあ、私がいます、今の渦政、そして、育ったサイン、これは土井の外ですね、都の外です。だから本当の京都ではありません。そういう、まあ、ことなんで、この10分の9が、まあ、京都市っていうのは、まあ、これ分かりますけど、例えばね、今ね、丹後北部ですね、京都府北部丹後、これね、山陰海岸っていうね、海岸があるんです、日本海側にね。ここはね、ジオパークということで、日本ジオパーク認定されました。このね、ジオパークっていうのは、その海岸線の地形なんかね、非常に珍しいということで、貴重だということで、まあ、これを全体が自然の公園だということなんです。その海のね、さまざまな、特徴的な海が生み出した鳥貝、クロアビ、カニ、ブリ、これね、美味しいですよ。で、夏場は海水浴もできますしね、最近は高速道路がきちんと通るようになって、まあ、民宿で一泊してくれへんとか言うてね、大変だって言うてありますけども、温泉もありまして、食べ物美味しいですし、自然はね、美しいですし、いいとこなんで、まあ、京都といえば丹後もあるぞと、ね、京都府といえば丹後もあるぞということで、ちょっと思い出していただきたいのと、さっきの7位宇治茶ありましたね。7位の宇治茶の主な産地で、和塚っていうところがあるんですよ、和塚町。ここはね、行ってみたらね、じゃあ何を見るってわけじゃないんですけど、その、この山の中の、なんていうんですか、高原の中にあるような町なんですけど、そこでお茶が栽培されているっていう、その、まあ、自然的、文化的な景観がね、非常に美しい。ああ、僕はこの京都の空中都市、京都のマチュピチュだなとなんか思ってるんですけど、なんかそういう秘境みたいなのが好きな方は、宇治茶の里を訪ねるということで、その和塚町をふらっと訪れるのいいんじゃないでしょうか。まあそういうことでですね、まあ僕が実は小学校3年生まで育った長岡京市も、平安京の前の長岡京、この長岡京があった町ですんで、いろいろと訪ねてみれば、歴史的な匂いもすると思いますけども、京都は実は京都府は北から南まで長くて、いろんなものがありますよということで、少しお話をさせていただきました。